眠れない日本人へ。この番組は株式会社パシフィックウェーブ田中圭介がお送りするラジオコラム番組です。目的と目標の違いを正しく理解し整理すれば、人生はもっと楽しく生きられる、そんなメッセージとともに、より豊かな人生を送るためのさまざまな生活術を紹介する番組です。この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りいたします。
プロゴルファーの藤田博之です。私はジェルトロン枕をもう10年以上愛用しています。ジェルトロンの不思議な動きによって首や頭がニュートラルな状態で保てるので、とてもぐっすり眠ることができます。あなたもぜひジェルトロン枕をお試しください。これは本当に優れものです。
お求めは舞鶴のパシフィックウェーブ、電話 0773-75-8688 にお問い合わせください。
皆さんこんばんは。この番組のアシスタント藤本香織です。そしてこの番組のホストをご紹介いたします。株式会社パシフィックウェーブ代表取締役田中圭介さんです。田中さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、今日もよろしくお願いします。
先日も大変ためになる心の話をいただきましたけれども、今週も楽しみに参りました。
はい、今週はですね、先週お伝えしたその心の在り方、持ち方で幸せに感じる度合いが大きく変わるというお話をさせていただきましたので、じゃあ心の在り方っていう、この心ってどこにあるのかなと、こうふと考えたわけですね。そうすると大体やはり心が痛むとかっていう時は、まずみんな心臓のあたりを手持っていって、心っていうのは大体胸の心臓に近いところにあるのかなと、こういうふうにみんな思っていると思うんですよね。実際に何かこう悪いことをしたりしたりすると、胸が痛むって、先ほど言ったように胸が痛みますし、すごい、そうですね、好きなよう、もう自分のタイプの人に突如出会うと、こう胸がキュンとするとかですね、やはり胸の部分っていうのは何かこう心がやっぱりそこにあるのかなっていうふうなことを思います。で、次にこの場所は胸のあたりとしてですね、心豊かにっていう言葉もあったりしますし、で、その心豊かな状態、人に対しても心豊かに接するということは、これはすごくこう愛にあふれた人っていう表現もありますよね。そうすると、心と愛っていうものがどのように、関わっているのか、どういうふうな位置関係なのかっていうふうなこともこうふと考えてみたりしたんですね。で、そこでですね、愛という言葉が今出てきたので、今最近テレビのコマーシャルで、こういうフレーズがあるんですね。信じられる愛はあるんかって、こういうふうな言い方をされるのがあって、僕はあんまり、あの表現どうなのかなといつも思うんですけども、じゃあ信じられる愛っていうのはどういう状況を言ってるのかなと、こう思ってですね、まずじゃあその信じられる愛を分析して、信じるってどういうことか、私も信頼信用という話を前にもしたことがありますよね。で、信じるということを、これいろいろこう自分なりに考えてみたらですね、これは僕の勝手な、判断なんですけども、人や物に対してもある部分であったり、ある事柄についてですね、予測してそれを期待して待ってる、要するに予測して待つ状態、期待しているという状況、これがですね、そういう信じるということにつながるのかな。なぜかというと、例えば期待して何かこう相手に物を託したときに、その思うような結果が出てきたとき、できたときっていうのは、信じてたからこうなった、信じた通りになったと、こう褒めてくれたり喜んだりします。じゃあその予定、期待している状態じゃない結果が出た時っていうのは、信じていたのに残念だとか、裏切られたとか、勝手にそういうふうに表現をしますよね。何も相手の人は信じてくれとも言ってるわけではないのに、信じていましたよとか、信じていたのに残念とか、そういう表現をするわけですが、これって要するに、私が主に信じるということは、自分の価値観で勝手に相手に期待して自分の予測や欲求を満たそうとすることを信じるというんじゃないのかなと、ふとこう、 勝手な分析をしてみたんですね。で、まあ、じゃあそうして考えてみると、信じるという言葉を使った時点で、ある部分を信じてるけど全部じゃないよということを意味してるんであれば、結局信じてないじゃないかと。全部で信じるということを言うこと自体がもう信じてない一つの証にもなるのかなというふうなことをふと思ったりするわけですね。だから迂闊に信じてますよなんていう言葉はあまり使うのは良くないのかなと。そうすると先ほどの信じれる愛はあるのかっていうのは、これなんかこう非常に辻褄合ってないような気がしてくるわけですね。まあ、これ何かお金を貸すテレビコマーシャルに出てくるフレーズなんですけどね。まあ、そんなようなところで、この信じるとか愛とかをこう今回考えさせてもらったので、きっかけにはなったかなというふうにまあ思ってます。でも、じゃあ愛ということを、次先ほど信じるを言ったので次愛なんですが、
はい、
愛ということをこう文字を考えてみたりですね、どういう意味なのか意味を考えてみたりこうしてみたわけですね。
はい、
でそうすると、まず愛となる、愛とまあ表現するという場合は、まあ、何にしてもこう全てそのまま受け入れるということがなかったら、愛ってなかなか言えないんじゃないかなというふうにまあ思うわけです。で前も一度お話をしたことがあるんですが、聖母の小さな学校のね、梅沢先生なんかこう子どもたちと接して一生懸命その子どもの悩みを聞いたりして寄り添ってっていう中で、あそこに何にもこう見返りを求めるとかですね、こういうことしたからいくら売り上げるとかって、そういうこと全然ないわけですね。もう私はいつも毎月、聖母の小さな学校に行っていろいろと、微力ながらお手伝いをというか会議に参加させていただいてるんですけども、その中でいつもその大きな慈愛というか、見返りの本当にない純粋な子供を見る、寄り添う、そういったそこに好意があって素晴らしいなと。だからこそ不登校の子たちが自分というものに気づいて社会に順応していける大人になっていけるんじゃないかなとこう思うんですね。ですから、見返りを求めない慈愛、慈しみの愛っていうふうに、それが本当の愛の姿なのかなとこう思ったりするんですが、ここでちょっとよく似た言葉で恋ってのありますよね。恋愛っていうと恋と愛と書きます。で恋っていうのは下に心があるから、これ下心だっていう人がいるわけですね。例えば、私が誰かのこと好きですよとこう言うと、その相手の方にも自分を好いてもらいたいな、特に子供の頃だったら隣のクラスの誰々さんが好きになったと、好きですよと告白すると、相手も私もあなたのこと好きですよと言っていただくとすごく幸せなんだけども、私はあなたのこと嫌いだとか、例えば何のその表現もなかったりした場合、ちょっと落ち込みますよね。
そうですね。ね。
でも愛であれば、私はあなたのこと本当に好きなんです、愛してます、以上終わりで、あなたがどう思うと関係ないと思えばですね、何も相手に好かれなくっても自分としては満たされる、ここの部分が本当の愛なのかなと。だから私のことも好きになってね、あなたのこと好きですよ、だから私のことも好きになってねという期待をかける、そこに期待通りになると相思相愛でうまくいって、それがなんか愛のように思ってるけども、期待がかけられて見返り求めてるうちはこれまだ愛じゃないのかもしれない。ね、だから下心っていうふうにうまく言われて、いろんな心がつく文字、立身弁の心っていう文字はちょっとのけて、正味心という字が、ついてる漢字いろいろこう調べてみました。はい、そうするとですね、下心の漢字ばっかり出てきてですね、これ愛という漢字はちょうど漢字のこの文字のど真ん中に心が入ってますよね。
はい、
で心というこの文字が漢字の一文字の中のど真ん中にあるのはあと2つしかなかったんですね。喜び、慶応大学の慶という字ね、喜び、はい、これ真ん中にありますよね。それとこれはですね、まず個人的な喜びではなくて公の喜び、だから自己の欲を満たした時の喜びではなくて、本当に自然愛であったり人類が平和でというふうなことをお祈りする、こういった天皇陛下が世界平和ということをよくおっしゃいますが、こういったあたりもこの喜びということの文字に値するのかなと。それともう一つ、ちょっと悲しい字ですけど憂いという字ですね。これも心を真ん中にあります。でこの憂いというのを調べてみると、亡くなった人を偲んで悲しんでる状態のこの、 形を文字に表したのが憂いという字になったようで、でその人を亡くして悲しんでる人に寄り添う状態、人偏を左に書くと優しいと、はい、だから人を亡くして、忍び悲しんでる人に寄り添う状態を優しい、これもやっぱり人がそう寄り添ってる文字、形を文字に表した。でここでじゃあ愛ということの文字真ん中に心があってですね、上と下にも、はい、3つにこう上中下とこう分けるとですね、上の部分はいろんなことを思って頭を巡らせて、まあ、心を、いっぱいになってですね振り向いてる状態の文字、これ憤慨の害という文字がありますけど、あれの一番、右側の、部分ですね、この主部、部首の部分の解というふうにまあ読めると思うんですが、ここの文字のところがこの愛の上に乗っかってる文字にまあ値するというふうに辞書を調べると出てきました。いろいろ考えて頭いっぱいになって、でもちょっと振り向く状態なんですって。でそれで真ん中に心があって、下の部分はこれは、まあ足ですよね、人間の体の足を表してて、でいろいろ考えてそこに立ち止まって、もう足が前に出せないというふうな状態になるぐらい心が一つのことを考えて考えていっぱいになっている状態、これが愛という形の、人の形からこう出てきた、象形文字といいますか、はい、そういうふうに、記録されておりました。ですから、まあ、愛ということを一つ捉えた時でもですね、まあ、いろいろとこう分析してみると面白いことがこう見えてくるわけで、でもやはり常に下心にじゃない状態の心の在り方、これをまあ大事にしないといけないのかなと、もう少し調べてみると、弘法大師が最初に愛染明王というのを真言密教の中でこう中国から伝来して、ご紹介いただいた、この時愛というのが出てきたらしいですし、フランシスコ・ザビエルが日本に来て、キリスト教を広めようとした時、まあ、ラブという言葉をどう訳そうかというところで、これ昔はですね、ザビエルはご大切と、大切ということで、まあ、訳されたようで、後明治時代になってから、キリスト教の普及にもう少し具体的にということで、ラブを愛というふうに訳したというふうには言われております。まあ、最後ですけども、まあ、愛の形というので、まず生まれて自分自身を愛するので自己愛、
はい、
でその次に自分以外の人を好きになって恋愛、
はい、
そして家族愛ができて人類愛になる、そしてすべて自然を愛する自然愛に、そして死を迎えると、まあ、こういうことに愛の形って変遷していく、自分はどこに値するのかなと考えてみるのも大事で、まあ、そこに値するだけの、まあ、心の広さを常に意識することの大切さも思ったりしました。ありがとうございます。
ありがとうございます。田中さん、近々田中さんのお話が直接舞鶴でお聞きできる。
そうですね、はい、16日の土曜日ポリティックカレッジで講演をさせていただきますので、はい、2時15分から3時15分まで、はい、ぜひお越しください。よろしくお願いします。
ぜひ皆さんこの機会をお見逃しなくお願いいたします。今夜のご出演はこの番組のホスト、株式会社パシフィックウェーブ代表取締役田中圭介さんと、アシスタントは藤本香織でお送りいたしました。田中さん、今夜も素敵なメッセージをありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それでは皆さん、今夜もゆったりとしたお時間をお過ごしください。また来週このお時間にお会いいたしましょう。おやすみなさい。
おやすみなさい。
この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りいたしました。